母の日ですけれども、この方は何かお母さんにプレゼントはしたんでしょうか。その辺も含めてお聞きしましょう。今日もレポーターはですね、アスピーこと畑谷アスカさんです。アスピ
ー。はーい、畑谷アスカです。
はい、何かプレゼントしましたか、あなたは。
はい、母の日に私はですね、はい、花びらが入浴剤として使えるカーネーション入浴剤を贈りました、
はい、あら、いいですね。
はい、両方使えちゃうんですよ。
花としても楽しめるし、入浴剤としても楽しめるし、
そうなんです。
なんかその辺のこう合理性が、合理的なところがいかにもアスピーって感じがしないでもないですけれども。
本当ですか、はい、でもお母さんが花はいいって言われたので、はい、そうなんです。それでじゃあ花の入浴剤にしようかなと思ったんですよ。
あ、花は食べられないからいいわって。あ、そういうことじゃなくて。
そうなんです。それもあるかもしれません、はい、でも、
はい、そんなアスピーは今どこにいるんですか。
はい、私はですね、今盛り上がっております。
なんか盛り上がってるね、後ろが。
外、そして市役所の前庭に来ています。
あら、近場、
盛り上がっている。はい。はい、会場の様子、岩下さん聞こえますか。
聞こえます。
はい、
聞こえます。どなたかが喋ってます、後ろで。
そうなんですよ、はい、もうね、ステージがいろいろな場所で行われているんですけれども、
お外どうですか。
外はですね、時折風があるんですけれども、はい、頬に風を受けたいような心地よい風なんですね。
爽やかな感じですかね。
そうですね、はい、空も澄み渡っていまして。
あ、そうですか。
お祭り訪れていらっしゃる方も半袖スタイルの方が多いですね。
あ、そうですか。あ、半袖多いですか。
そうですね。あ、そうですか。日差しも強くなってきていますので、はい、帽子ですとか日傘などもしっかりと、チェックして皆さんお越しになっている姿見受けられますね。
そうですね、紫外線対策とか皆さんバッチリやってほしいですね。
はい、
何か後ろが楽器の演奏みたいなのがちらっと聞こえましたけれども、
今私の目の前ではまさにですね、はい、ゴスペルの演奏ステージが繰り広げられているんですよね、はい、でこちらはですね、第27回児童青少年フェスティバルと、そして25回目を迎えます調布親子祭りの会場、もうお祭りのイベントをたくさんの方が訪れていまして、はい、今日はですね、はい、実行委員長の斉藤陽子さんにお話を伺いたいと思います。斉藤さん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もうお待たせして申し訳ありません。お願いいたします。
調布親子祭りなんですが、どういった経緯で始まったんでしょうか。はい、今から、25年前にですね、子どもたちがお金を使わずに一日目いっぱい遊んで楽しめるお祭りを自分たちの手で作ろうということで、地域の、人間が有志で集まって親子祭りを作ったのが始まりです。はい、地域の皆さん、有志の皆さんということで、当日今日もですね、赤いバンダナの方がたくさんいらっしゃるんですが、
赤いバンダナ、
この方は、そうなんです、どんな方なんでしょうか。スタッフは400人くらいいるんですけれども、バンダナをつけているのは子どもたちの、子ども実行委員会というのがあって、それの企画で、そのバンダナをつけている人にサインを求めると、サインをしてもらえて、そのサインを集めると景品がもらえるよというイベントがありまして、それのバンダナの印です。皆さん、ボランティアの方もいらっしゃるということなんですね。そして今日はどんなステージやプログラムがあるんでしょうか。はい、和太鼓の演奏ですとか合唱、それからゴスペル、ダンスですとか、あとはジャグリングなんかもすごく人気のステージです。今日は母の日ということで、お母さんのプレゼントにぴったりなものなんかも作ることができるブースもあるんでしょうか。はい、こちらも毎年行ってますけれども、布でカーネーションを作ったりですとか、あとは指キラキラ指輪というイベントなんですけれども、指輪を作ったりなどもできる、体験できることになってます。こちらほとんどのブースが無料で体験できるんですよね。一部有料のものもあるんですけれども、お子さんたちたくさん並んでいらっしゃいました。お母さんの、ね、プレゼントにいろんなものを作っている姿も、ね、本当にたくさんの方が訪れています。そして恒例のお化け屋敷あると思うんですけども、今年はどんなものになっているんでしょうか。
はい、今年もですね、お化け屋敷は迷路を作っておりまして、すごく子供湯の背丈よりもずっと高いような壁がたくさんこう迷路状に並んでまして、その各所に怖いイベント、お化けだとか、子供が怖がるようなものをたくさん、内容は秘密ですけれども、そういったものが置いてあるので、とても まあ、子どもたちも怖がらせるぞという目的で作ってますので、怖いお化け屋敷になっていると思います。
入るためにはどうしたらいいんでしょうか。
はい、ちょっと皆さん入ることが人気なので、皆さん入ることが難しいので、まずはコージーテントという場所に抽選券を取りに来ていただきます。抽選券がもらえるのは時刻が決まっておりまして、その時刻にテントの方に来ていただけると抽選券がもらえ、それで当選発表があって、当選された方だけがお化け屋敷に入れるという仕組みになってます。
当選したこと、
抽選をすると無料でもちろん入れますからね、楽しみです。そしてお母さんと一緒にお食事ができるような美味しい食べ物のコーナーももちろんあるんですよね。はい、こちらはですね、焼きそばだとかフランクフルト、チヂミ、今年初めてお団子というのも出ておりますので、はい、これらを食べることができます。
とってもリーズナブルなお値段で、もう皆さんが一生懸命始まる前から焼きそばを作ったりですとか、美味しい匂いが漂ってますので、どれもこれも迷ってしまうものばかりですね。10時よりスタートしていますけれども、皆さんの反応、雰囲気は今日はいかがでしょうか。
はい、今日はお天気もとてもいいですので、すでに例年以上、例年もまあ多いですけど、例年以上にたくさんの人がもうすでに遊んで食べ始めているかなという感じがします。
今回特に人気なものですとか、午前中になくなってしまうもの、どんなものがありますか。
はい、とにかく一番人気なのはお化け屋敷ですので、入りたいなと思う方は抽選に落ちてしまうという可能性もありますし、何度でも抽選券を取りにチャレンジしていただきたいと思います。
最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、親子祭りは子どもだけでなく、まあ、親子とついておりますので、お母様方も楽しんでいただけるものがたくさんありますので、お父様、お母様、お子様もみんなで仲良く人との触れ合いを楽しみながら遊んでいただきたいと思います。皆さんどうぞお誘いあってお越しください。
調子親子祭りの実行委員長の斉藤さんにお話を伺いました。お忙しい中ありがとうございました。
でもないです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そして岩下さん、先ほどですねコージーハウスという名前があったと思うんですけれども、
はい、
お子さんたちが実際にお仕事をしているテントも実はあるんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、そこでもちょっとお話を伺ってみたいと思います。
はい、
コージーテントちょっとお忙しい中なんですけれども、佐々木優香さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今日までどんな準備してきましたか。
パンフレットの絵を描いたり、お化け屋敷の映像の出演をしたりしました。
どんな感じで頑張りましたか。
お客さんに少しでも多く来てほしいと思ってやりました。
じゃあ最後にこのコージーテントの宣伝、イベントの宣伝お願いします。
スタンプを10個貯めると豪華景品がもらえて、5個貯めると飴がもらえるので、ぜひ来てください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。佐々木さんはおいくつ、何年生なのかな。
佐々木さんは学生さんで、中学生ぐらいかな。中学生ということですね。
中学生、
もうね、本
当にだ
からテキパキテキパキスタンプを押して頑張ってるんですよね。
そうなんですね。
本当にね、もう先ほどの赤いバンダナのボランティアの方もそうなんですけれども、皆さん、はい、スタッフの方、半袖姿で頑張ってる方もね、大変多くて、
はい、
それだけ熱気もすごいということですね。
ああ、なるほど。
はい。で、会場広いですから、とにかくいろんなイベントがあります。で、ブースの中を覗くと体験できるものですとか、食べられるもの、それからプレゼント、お菓子がもらえるものもありますから、いろんなところに立ち寄って足を運んでみてください。もう午前中なんですけどね、もう本当に多分1000人ぐらいの方がもうすでにいらっしゃっていますから、大人気のブースはお早めにということですね。
そうですね、まあ、毎年恒例のイベントですから、皆さんも楽しみにしていて、もう目当てのところ決まってるっていう人も多いでしょうからね。
そうですよね。もうブースによっては20人、はい、30人並んでいるところがありましたから、
はい、
まずはお目当てのブースに行って楽しんでいただきたいと思います。
はい、
第27回調布市児童青少年フェスティバル、そして第25回調布親子祭り、この後夕方4時まで市役所の前庭と田作り、そして中のホールでもね行われています。お化け屋敷は中のホールでありまして、私ちょっと行ってきたんですけれども、
はい、
中真っ暗で結構怖いんですよ。
あ、そうですか。
そうなんですよ。だから本当にね、大人とお子さん一緒に楽しめますから、ぜひ母の日のイベントにも楽しんでいただきたいと思います。
わかりました。
はい、こちらからは以上です。
アスピーは来週、 5月17日、調布観光フェスティバルで調布 FM のステージありますけれども、
はい、
ちょっとこちらにも力を貸してくれるということで。
ちょっと出たり出なかったり出ちゃったりするんですかね、私。
まだちょっとね、詳しいことが決まってませんけれども、
はい、
まあ、その辺の情報は後ほどこちらのスタジオからお伝えしますので、そちらもお楽しみにしていただければと思います。
ありがとうございます。
はい、アスピーどうもありがとう。
ありがとうございました。